文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、9月25日の生放送終了後の外伝、愛という名のもとに、愛という名のもとに語っては来たが、なんかこう外伝で僕が投げかけたのは、愛ってそもそも限界があるから愛みたいな、というか、要するにいわゆる人間愛というか、人類愛みたいな、こう、みんな幸せになれみたいなものだとやっぱりダメで、国際貢献してる方でもきちんと地の足についた、その場所に根付いた愛というものがやっぱりあって、で、その、まあ、いわば、あるところに根付いた愛というのは、いわば そこで助けられない、まあ、手に余る人たちを切り捨てて成り立つ愛でもあるという話から、じゃあ、その今、例えば地域の子育てとかっていう話が出ているんだけれども、多分、育児の話をしだすと、もちろん今足りてないものがものすごく多いという話は、それこそ政府レベルの調査でも書いてあるにもかかわらず、まあ実際いろんなことが進んでいなくて、まあ愛より先に整えなきゃいけないものが山ほどあるので、そっちの話をした方が僕はいいと思うんだが、ただ、地域全体の話をしたとしても、例えば、さっき皆下さんがさっき外伝パート1の終わりでおっしゃっていたような、まあ見えない世帯の中に、まあ若年世帯の単身だけではなくて、高齢世帯の単身、いわゆる無縁社会ですよね、っていうものが増えていたりだとか、あとは、高齢者ってこれまではどちらかというと、まあ、その次の家を買ったらそのまま住んでいるってイメージだったけれども、まあ、結局家がなかなか若い時に建てたはいいものの高齢者に対応してないので、まあ、中リフォームできなかったらもう、家売っ払って引っ越しちゃったりとか、まあ、息子夫婦の近くに行ったりとか、まあ、そういうこともあって高齢者だって移動をするし、すべての人が、まあ、なんていうか、たくさんの年金をもらってきてるわけでもないという状況が、まあ、あるという中で、まあ、なんかこう、ある、その、人たちを切り捨てて成り立つ愛の外側に、まあ、例えば親切っていうのがあったとして、まあ、そういうもので、結びついていかなきゃいけないものってあるんじゃないかって話があったんですが、そこで一つ上のレベルの話として、郷土愛とか、そのもう一つ上、愛国心とか、っていう話がまあ出てきてしまうわけですね。これもまあ一つの愛ということになるわけですけれども、どちらもまあ共同愛にしても、その愛国心にしても、要はこれもメンバーシップを限って、
そうだね、
まるまるな人は愛の対象、じゃない人は愛の対象じゃないっていう線、対象じゃない人を差別するかどうかは別として、
まあ、限定はするよね、
限定をするものがそういう愛ですよね、さて、このまあ共同愛だとか愛国心だとかっていうものが、まあ、いろんな形でここ10年ぐらい、まあ、格差が広がっていく中で大事だって言われているわけですが、さあどうするこれって話なわけですよ。
全然解決とかそういうことじゃなくて、一つ最近いろんな言論見ていて思うのは、まあ、チャーリーの師匠のね、宮台さんも、この、今回の原発事故を機に、はい、まあ、前からもちょこっと言ってたけど、共同体自治っていうことをキーワードにして言ってるよね。うん、エネルギーとか食の共同体自治と。うん、で、まあ、内田達郎さんなんかもずっと共同体っていうことは言っていて、うんうん、で、彼の言ってる共同体っていうのは、非常になんていうの、まあ、ある種保守的というか、当たり前というか、地域的なものに根付いたものなんですよ、それネット上とかそういうことではなくて、でそれなんでかっていうと、彼が言うにはその共同体っていうのは、その老人と赤ん坊の面倒を見なければ見られないと共同体とは言えないっていうのが彼の持論なんですよね、
全くそ
う、でやっぱりでもう一人は浅場道明さんっていう人も前から共同体会議みたいなことは言っていて、やっぱり僕らのちょっと上の世代っていう人たちがやっぱ声を揃えて
今の50代から60代ぐらいの人たち、
ね、共同体っていう
ことはいえ、まあ今の60代ぐらいの人たちずっとそう言ってるので、コミューンとか言ってたので、ずっとそう言ってるといえば言っているんですけれども、いや僕地域社会論の話をしたいんじゃなくて、でじゃあ今皆さん個人としてですよ、どこまで愛せるのっていう話なんですよ、僕が聞きたいのは、僕、多分無理です、さっき愛がないとか言いましたけど、愛国心がないとかそういうことじゃなくて、なんかこう、なんだろう、日本 やっぱ日本人だから、うん、日本人っていう線を引いて、うん、なんだろう、それこそあのイエローモンキーの歌じゃないけど、うん、なんか乗客に日本人はいませんでしたって言われて喜ぶセンスは僕にはないんですよ、
うんうんうん、
多分、
うんうん、
なんかこうとかそういうことじゃないですか多分、うんうん、その線を引くって、うんうん、別に外国の人が死んで嬉しいわけじゃないんだけれども、うん、飛行機事故にあった時に、うん、まあ、日本人がいないかどうかをまず確認しちゃうとか、うんうん、っていうのが多分僕にはないんですよ、
うんう
ん、のでなんかこう皆さんはどうなんだろうと思って、うんうん、まず
あのね共同体への愛があのいいか悪いかじゃないんだけど、あのどうかっていう一つの基準はやっぱりそこにナルシズムがあるかどうかっていうか、
う
ん
う
ん、もしくはそのナルシズムを自覚してるかどうかっていうことで、まあ、あの言い方はあれだけど、なんか今のその若いなんかあのネット右翼って言い方していいのかな、わかんないけど、そういうのがなんかちょっとやっぱ俺も違うなと思うのは、そこにあるのが実は共同体への愛ではなくてナルシズムである、愛国心って言ってしまうとそれはナルシズムだっていうことに本人たちがあまり自覚的ではないというか、それはさっき言った何のために愛するのかっていうね、いい女を連れて歩きたいっていうナルシズムで、女を愛しているのか、その女を愛してるのか、仕事を愛してるのか、仕事をしてる自分が好きで愛してるのかっていうことと割と同じで、でチャーリーがなんでそういうなんだ日本人だぜみたいなことにちょっと距離を置いてしまうかと、チャーリーのあのナルシズムってのは実はさっきの放送の終わりの方でみんなに笑われていたさ、あのチャーリーマゾだねとかさ、チャーリーのナルシズムはおかしいねっていう話なんだけど、でも実はすごくチャーリーは真っ当なことを言っていて、あの僕はね、あのほらなんだ、さっきあの高学歴の女の人がって言ったら、あの皆下さんがまた屈折してますねっておっしゃったんだけど、僕は実は高学歴の女がエロいっていうビデオを作っていて、それが売れたりする
じゃあ需要あるんですね。
めちゃくちゃありますよ。
私あのセクシュアリティ研究系の先輩がいた時にピンクチラシの分類と最初にあの手伝ったことあるんですけど、あんまり高学歴っぽい分野が見当たらなかったんですよ。逆に言うと
ニッチはニッチだと思います
東大女子とかあるんです。
あるんですか。
ありますね。
女子高生ものとか、ね、あの匿名的女子大生ものとかスチュワーデスものとか看護婦ものとか人妻ものとか一通りあったんですけど、
いやだからそこでね、あの、まあ、日本の男はロリか、はい、あのマザコンしかいないっていう話になるんだけど、はいはい、それどういうことかというと、自分がやっぱり支配したいか支配されたいかっていう、うん、簡単な分け方、
ね、
うん、
家庭教師とかね、
うん、はいはい、いやたまらんものがあるわけですよ、う
んうんうん、あなんかシンクロしてるのが二村さんとチャーリーさんが
なんかちょっとキモいって言うな、キモいって言いかけたのは分かったぞ。
二村さんのね、二村さんのその、あの本の中にその自分が好きっていうのを2種類分けてんですよね。でその2種類っていうのはその自己肯定っていう、まあ、自分で自分をちゃんと肯定できるっていうのが自分好きの一つと、もう一つはそのナルシシズムですよね。でそのなんて言うんだろう、それってやっぱ愛国心とか、その二村さん言ったようにその兄弟みたいなことにも言えて、いわゆるネット欲とかああいうのっていうのはナルシシズムじゃないですか。
少なくとも親切ではないよ
ね。やっぱね国、まあ、それって、まあ、経済とかも絡むからなんだけど、やっぱりなんかおかしくなって、本当はナショナリズムとか共同愛っていうのは僕は割とまあそこそこ適度にあるのは当たり前だと思うから、うんうんうん、ただそれがこじれた時にそういうね、なんていうかダメなアイデンティティゲームになっていくような回路になってるんだと思うんですよ、うんうん、
なんかそのダメになり方っていうのは僕どうしてもその、うん、言動とか結果的に差別的なことが起きたりとかそれは良くないですけど、うんうん、なんかこういう感じがするんですよね。自分に自信のない男の人が愛してもらうことによって自信を得るパターンってあるじゃないですか、うんうんうんうん、多分二村さんがさっき言ってたナルシシズムってそれに近いのかな、うんうん、こんなに好きなんだから好きになってくださいよみたいな感じ、
うんうんうん、
がなんかそれはでも普通のことじゃないですか、うんうん、人として多分、
うんうん、
なんかそれ自体はあのやっぱよくあることだし、うんうん、でそれを例えばなんていうか女の人に男の人に対して、うん、なんかこう自分はこんなに好きなんだからその好きに見合う何かをしてほしい、うんうん、で見合う何かをしてもらうために相手のためになることをする、
うん、
こんだけなんかあなたのために尽くしてるんだからもっと私は愛されてもいいはずだって思うっていうことが強度とか、うん、国とかっていうレベルに投影されると、うんうん、要するにこれだけなんていうかこうまあ、好きなんだから、うん、 なんか他の人より優先的に自分は国や地域から愛されて叱るべきだっていうふうに思いたくなる、うんうん、そういうことなんじゃないかな。例えばそういう愛国的な人たち、ネットとかで愛国的な人たちインタビューをしたものを読むと、うんうん、割と自分たちが不遇だ、でこの不遇であることに誰も気づいてくれないってことにすごい言いますよね。でそれが正当かどうか とりあえず置いとくとしても、なんかこう最近は女性の方が権利が強くてとかいうのは本当かどうか置いとくとしても、でもこんだけ自分は好きなのに返してもらえてないっていう感情がやっぱり自分よりなんか愛されてる人間に対する嫉妬とともに湧き上がってくるっていうのは、うん、なんかこう人としてなんかこう分からなくはない気はするんですよ。だときになんかこう共同愛的なものとか人を愛する的なものって多分どこかで通底してくるというか、それがなんかこう、僕ずっと一つのことしか通ってなくて、頭では僕だってそれは嫌だなというか、そういうのは良くないなと頭では言いますよ、それは。でもやっぱり好きだから返してほしいとか人って思っちゃうじゃないですか、っていうものとどう折り合いをつけたらいいんですか、愛されたい人はっていう、
なんかね、そのさっき柳瀬さんが出した岸裕二さんが訳した本で署名忘れちゃったんだけど、要するに今チャーリーの話って どのようにすれば人は普遍的な、ね、愛を少しずつでも広げることができるのかっていうふうに考えた時にね、面白かったのは、要するに子供にね、ある学教室で、地球環境のひどい こんなことをすると今地球環境がこんなひどいことになってますと、うんうんうん、いうのを見せたクラスと、うんうん、それを見せないクラスとかあった。で普通に考えるとさ、そうやって今こんなに地球環境がひどくなってますよ、だからなんとかしなきゃいけませんねってエコの教育に思えるじゃないですか、はいはいはい、でも結果的にそれがその教育をしたクラスの方が自然だとか地球に対しての愛情ってものを薄れちゃ うさ、うんうんうん、
それは足元の自然から始めようっていうデビッド・ソベルっていうですね、教育学者が書いた本で、今言った話はどういうことかっていうと、危機で人間が何かに対して愛を持つってことはほとんどないんですね。で、子供はもっとそうで、むしろその対象に対する純粋な好奇心、何でもいいんです。好奇心でも親切でも愛でもいいんだけど、ポジティブな興味から入らないと、さっきのだからフィリアが最初にないと、で育たないんですね。で、その足元の自然から始めようって本の、現代が確かね、エコフォビアなんですよ。ビヨンドザエコフォビアってタイトルなんですね。
恐怖ですね。
恐怖です。うん、で、大人の考える 愛のつく言葉の実は大半の処方箋の間違ってるパターンっていうのは、フィリアじゃなくてフォビアで入るんですね。これ好きだよね。だから愛国心って言ってるものは大概、愛国心、日本が好きだったって全然悪くないじゃないですか、うんうんうん、違うんですよ、嫌韓心なんですよね、
さもなく馬がつくんですね、嫌韓
心を愛国心に、ひっくり返してるだけの話で、愛国でもあれ何でもないですよね、韓国嫌だぜって例えば言ってるだけなんですよ。でそれは愛国心では全然ないんですね。あれ愛国心って言ったら愛国心に対して失礼極まりない話 でそれはだから今言った斉藤さんが引用したデビッド・ソベルの本で書いた、まさに地球環境なんとかしなきゃいけないなって思ってくれるのは、まずその環境そのものが具体的に、イモムシ怖いって言ってるやつにその虫のいる環境は多分愛せないし救うことはできないし、非常に単純に言っちゃうと、別にイモムシ嫌いでもいいんですよ、嫌いでもいいんだけど、そういうことですよね。だから大人の考える実は愛なんちゃら心っていうのが、愛は地球を救うも愛国心も、だから今の愛国心の名のもとに反韓国みたいなものをやってるものをあまり笑えないのは、今の環境問題に対する大人のやってる対応や、さまざまな愛は地球を救う的な運動っていうものがややもすると恐怖に あの根ざした
愛しなさいさもなくばこんなことになりますよ
っていう、
あの悲惨なアフリカのさ、うん、写真を見て子供たちが興味が湧くかって言ったら、うん、遠ざけなくなるってこと
ですよ。そうなんですよ。だからまさに今斉藤さんおっしゃった通りで、そっちから入っちゃうとダメなんですよね。でさっき二村さんのあのお話しいただいたように、アフリカで実際にやってる人たちは普段のアフリカの女性や子供たちと付き合っていて、むしろ怒ってるんですよ、お前らもっと仕事しろという。でもそれに対する日常的なこの付き合いや愛情があるからこそ、その悲惨さに対する処方箋が出せるわけで、だからフォビアからはスタートしないんですよね。
別れるなら手首切るわとか言っちゃダメってことです。
それは全然ダメだよ。いやでもなんかこうあれでしょ、例えばいや僕もパッと思い出したのはアダルトチルドレンとかですね、あの愛しなさいさもなくばっていう条件付きのその承認を与えられ続けてきたことによって、まあ、要はそのフォビアで愛してしまう、その愛がフォビアになっているパターンっていう、
家庭内暴力なんかみんなだから連鎖するのもあれ、フォビアで歪んで愛情表現するっていうのはどうもありますよね、うん、一方で
見捨てられ恐怖
とかですよね。の時にいや僕がずっと気にしてるのは、うん、っていうのって普通のことじゃんっていう、うんうん、でその普通、いやつまり、それはまあ、うん、あのなんていうかあの愛じゃないだろうよ、うん、でもそれしか愛し方がわからない人ってこの世の中に山ほどいて、うんうん、それは相手が国だろうと郷土だろうと人間だろうとっていう人たちはどうしたら愛せるんですかっていうことが、僕は、学者なので答えがないので、なんかいろんな人に聞きたいみたいな。
だからやっぱモネガットって、うん、あのホロコーストを経験してるっていうのがすごい大きいじゃないですか、はい、でもやっぱ同じでその、うん、あ俺愛と勇気ってなんでセットなんだろうっていつも思うんですよ。
多いな。
大体セットじゃないですか、うんですね、アンパンマンもそうだし、
アニメの歌では大体セット、
バーチャンファイターとも言いたいけど、でもこれって多分愛が平和で勇気とかって戦争に結びついてると思うんですよ。
なるほどね。
そうそうそう。結局なんか両方ともあまりいい結果にはならなくて、うん、でボネガットって多分そういうのを見てて、やっぱなんかそういう意味がもうないけど助けるみたいなことの方が重要なんじゃないかみたいな、うん、もうそういう理由を消すみたいな、うん、だから偶然性みたいなことを頼るって、多分このチャーリーがこの番組でずっと言ってるその合理的社会の非合理みたいな、うん、どうしたらこう合理社会の中でその非合理的なものをなんて言うんだろうな、今みたいな、なんて言うんだろうな、選択できないことが起きたときに、うん、それも選択しなきゃいけないときに何を指針にしたらいいのかっていう問題ずっとやってるじゃない、うん、で俺はもうなんか偶然しかないと思ってて、それは
なるほどね、
うん、で偶然をなんかその必然と思えるシステムみたいなものが宗教だと俺は思ってるのね、
うん、偶然出会ったものに親切にする、
う
ん、
まあそうですよね、う
ん、いやまさにだから先月言った縁じゃね、それ
そうだね、縁ってそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっていう風に呼ぶじゃないですか、うん、だから、まあ、あの偶然なんだけど必然なんだよっていうのは、うん、そうです、リアも多少の縁っていう言葉だ
と、久喜修造のなんか哲学とか結構俺好きなんですよ、偶然の哲学が、ね、うん、まさにそうなんですよね、うん、やっぱり、
うん、そっか、ってことはあれか、なんかこうさっきのその愛しなさいさもなくば何々になりますよっていう対象に対して愛を向けて他をガーって切り落としていくような、うん、まあ、愛がじゃないともう怖くて愛せない人、うん、に対する処方箋として、うん、何偶然に身を開けっていう、
まあもうそういうのを捕てちゃうみたいなことじゃない、うん、そういうとらわれない、うん、その外に行っちゃうみたいな、
あアガペーとさ、うん、その、親切、ボネガットの親切とね、一番最初に皆下さんが言ってた仏教での慈悲っていうのはどう同じようなことなんですかね。慈悲って僕らの日常の言葉だとなんか上から目線っぽくなっちゃうけど、うん、
本当
は
お慈悲
を、ね、お慈悲になっちゃうけど、本当はなんかみんな自分と同じ苦しみを持ってるっていうことですよね。上にも下にもならないというか、
そこは異なってくるので、うん、そもそも愛に対する構えとか考え方が全く違うところから派生したものですから、うん、 たださっきも一番最初にも言ったと思うんですけど、アガペというものがその逆説的に大量殺戮を生んでしまうような事態もあって、うんうんうん、その慈悲という感覚っていうのはどうなんでしょうね、これは。
まあでもオウム、
オウムがあった
から、まあまあでもそれは言葉をこうなんていうの、ま
あ
ま
あ、さっきからずっと繰り返し言われていることは、多分愛がフォビア戦略に使われて、うんうんうん、つまり政治的なものを持ってしまうということ、うん、愛って本来はその望ましさとか、うん、ある意味で美学の問題でもあったりする、うんうんうん、望ましさ好ましさ、自分のこのなんかこう好ましいもの、愛するべきものって美学の問題なんですけど、うん、一方で あまりにも政治的な道具に使われすぎてしまっていて、これは私が言ったことではなくて、まあ、そうですね、まあ、詩人のですね、イリアド・リラダンじゃないや、ど忘れしちゃった、どうしよう、
ありますよね、こんだけ話がこう展開してくると、
展開してくると
突然出てこねえよ引き出しっていう、
ステファン・マランメが言ってます、うん、あらゆるものが美と政治経済2つの道に常にあらゆるものが開かれている、うん、愛も
です、ね、
おそらくはそうで、というか愛というのはそのあまりにも強力であり、なおかつ人にとってあまりにも生存の戦略として必要なものであり、同時にその生存の意味としても重要であるがゆえに、双方にとって重要なので、双方に常にまた先になっているという部分が大きすぎるんですよね、うんうんうん、
なるほど。あとすごく簡単な言葉で言うと、愛ってなんかこうもの自体はなんかこう綺麗にもなるし、綺麗事にもなるということですよね。
愛がある限り戦争は俺なくならないと思ってて、
そうですね、うん、はい、
なんか目の前で好きな人とか殺されたらやっぱ憎いとか思うじゃないですか、
はいはい、
まあ愛がある限り無理ですよね。
もう欧州があまりにもその、うん、報復と報復が憎しみ憎悪を生みますから、
うん、でそうした時にじゃあ綺麗事にもなるからやめようとはやっぱならない、うん、やっぱり綺麗事にもなるけれども綺麗にもなんかなるので、うんうんうん、なんとかしたいみたいなことを、思っていて、それを世の中の側できちんと枠をはめることができるものでたくさんあると思いますけど、その自分として個人として人間として何か決断をしないといけないっていう時に、人は一般的になんかこうどうしているのかが愛のない僕にはよくわからないみたいなのとか、いや最初このテーマを考えた時にやっぱ考えてたのは、それこそホメオパシーのお母さんたちとか、あと、まあ、放射能の問題とかで、うん、なんかまあちらっとネットで見ただけですけれども、割となんかこうなんだろう、マスク配って回ってるおばちゃんがいたりだとか、なんかこう科学的にこうよこうよこうよって説明するのとは全然別の資源で、超愛で配ってるわけじゃないですか、マスクとかを。で、超愛で砂糖玉舐めさせてるわけじゃないですか、多分わかんないけど。で、なんかこうっていう愛を、なんかこう愛じゃないって言い出すと、多分それは戦争と一緒だよねみたいな、その愛は偽物だとか言い出すと戦争と同じになるから、つまりその愛は間違っている、直さないとおかしい、さもなくばっていう話になっちゃうので、じゃなくてその愛も受け入れる愛ってどこにあるんだろうみたいな、その愛の形も受け入れつつ、なんかこうなんとかなる愛ってなんかどっかないのかなと思って、それは多分なんかこう宗教家とかじゃないとできないのかもしれないけど、
救済の地でないと無理ですかね、それは。
いや、だから無理なんだったらこう結構手詰まり感がやっぱあって、というのも僕らは割と宗教とかあんまり苦手なので、
私も苦手ですね。ただ信仰の問題って前回おっしゃってたじゃないですか、うんうん、コミュニティとそれか共同性と、それからさっき一番最初に言ったハイデガーの、うんうん、相互共同性としてのあり方と、それから個体としてのあり方の関係性みたいなのずっとテーマなんですけど、まだ答えは出ないんですが、ただその中でもやっぱりつながりというか他者との共同性という問題は、とにもかくにも必要性に迫られてあるべきものという部分はあって、そこがやっぱりボランティアなんかの論理とも一緒なんですけど、どうしてもその場にいる人間と、どうしてもそこから退出が難しい人間がその場の難しい問題とかのコストをどうしても負担せざるを得なかったりするっていう問題がありますよね。だからつながりの重要性をってずっと言ってきたんですけど、最近急にそれ流行ってきたんで、あ、私の時代が来たなってちょっと思ったんですけど、でも逆に言えば その特に女性でフェミニストの人たちが共同体の論理みたいなのを忌み嫌ってきたのは拡張性的なそういったものの中で一番その共同性の中の抑圧っていうものを受けてきたのが女性子どもの立場の人 で、うん、でそのコストを嫌おうなしに払われてきた上にそれを尊重されてこなかった。でこれを言っていいのかどうかちょっとあれなんですけど、うん、今原発の問題出ましたけど、うん、私も子育て支援 NPO をやってますので、うん、まあ、これは自分がボランティアやりたいという、うん、単純にママ友さんが欲しくて、はい、始めたようなものですごく助かってるんですが、うん、まあ、でNPO 同士で連絡が来るんですよね。やっぱり疎開させる子どもたちの受け入れ先みたいな、なんか名乗りがないので、はい、ある NPO からもうちょっと宣伝してもらえますかって協力したんですが、やっぱり来ないと。お母さん自らが疎開させたいって来ても、まあね、みんな頑張ってるのになんだっていう地域のおじさまたちの声にかき消されて、ごめんなさいごめんなさいでいけなかったりとかっていう声がなかなか今原発の事故が起きてしまって特にですけど、で経済やら今後の復興の問題っていうのが大文字でこう語られてきて、その中で現場で頑張らなければいけなくて、その中で辛い立場にいる、特に放射性物質がすごくこう、まあ、非常に悪影響を与えるであろう子どもおよびそれを心配する母親の声っていうのが、まあ、極端にファナティックな放射のママみたいな形でちょっと取り上げられたりっていうのはあっても、地道なその子どもを守るという普通の日常の営みの中で気にかけ、そして発言するっていうものとして取り上げられてないように思うし、女性や子どもの声っていうのがむしろなんていうんですかね、こう届きづらい状況になってきたというか、女性論よりを述べると今それどころじゃないっていう、
まあ、実際多分いろんな問題があって今、はい、声が上がるというのと動けないっていう話で思い出すのは、うん、経営学者アルバート・ハーシュマンのボイス・オア・イグジットっていう議論で、ボイスっていうのは、イグジットっていうのはもうやめてやるってやつで、やめられないやつは何とかしろって声を上げるっていう、うん、まあこういう理屈だと思ってください。ある集団を抜けられるやつはもう抜けちゃうけれども、うん、抜けられない度合いが高いと何とかしろって声が上がってくると、うん、で、おそらく今抜けられない度合いが、上がっている人たちの中で、うんうん、その上がってる声っていうのは、うん、より何ていうのこう何ていうの抜けられない度が、うん、なんかこう高い人の、声を代表してしまっていて、できればエグジットしたい人っていうのがどんどんこう後ろになんか退いちゃってる例なのかなという感じがするんですね。
それが共同体存続のための復興への愛という名のもとになかなか逃げづらかったりするっていう問題がありますよね、うん、で子供を人質に取られているという感覚ですか、うん、こうそれもあると。これはもう本当にだけど、うん、果たして逃げてじゃあ生活できるのかというとなかなかそれも難しかったりすると。政府から実質的に直ちに問題はないということで、うん、お金も出ない仕事を捨てて子供だけ連れて出られるのかという問題もある。
これ、まあ、特に結論が出るわけではないんですけれども、はい、東さんがね、シソーシスベータ2で、うん、震災特集やった時に前書きでこういうこと書かれてるんですね。要するにそういう放射能を心配する母親たちに対して、うん、まあ、自称理系の科学者たちが、うん、まあ、霊障な的なことを言うと、うんうん、で割とその理系、うん、わかんないけど、うん、まあ、割とそういう専門にしてる方々とか割とカチンとくるわけだ、うん、でまあまあ確かに彼らに言われても、我らも言われても困るのは確かでしょうよ。うん、だって自分たちの知識の範囲内で大丈夫か大丈夫じゃないかしか言うことないから、うん、で、その範囲内で言ってるだけなので、うん、それをまあなんかこう、また放射能のデマに踊らされてとかっていうふうになんか言ってるわけではないと思うので、うん、良心的な人たちは。うん、とはいえ、うん、今皆さんがおっしゃったようなことに、誰が答えるのっていうことがないことが、うん、この半年ぐらいずっと考えてることなんですよ。うんうんうん、誰も答えてくれないが、不満はあり、うん、そしておそらく僕も含めてですけど全員が俺に言われても困ると思ってるっていう、うん、っていう状況を、なんとかしようと思ったらそういう非合理なものとか、まあ、なんか頭で考えたらわかるけど頭で考えたからって体がついてこないんだよみたいなことに対して何かこう向きもうなんか答え出なくても向き合うしかないっていうのをずっと考えているんですね。で、なんかそれがどういう結論なのかっていうのはもうちょっと考えないと何も出てこないんだけれども、愛についてっていうのが多分この合理社会の中の非合理シリーズの多分もう究極版の最後なので、うん、そこまでもうたどり着いて、なんか俺的にはなんかこうなんかもう 一番考えなきゃいけない深いとこまで、たどり着いたので、あとは具体策考えようみたいな。
いや、海猫沢さんがさっき偶然性ってね、はいはいはい、いや僕もそれも結構すごいヒントなんだと思うんだけど、うんうん、その偶然性を、うん、ある程度設計することっていうのはできるんですか
ね。来たね。
いや、範囲ですよね。だって生まれた時とかはもう偶然じゃないですか、うんうん、そこまで行ったら、うん、そうですよね。ある程度自分の意思で変えられると思うんですよ、その偶然性の確率みたいなのが、ね、うん、例えばなんかそのうち住んでた子が、夫婦がいたんですよ、うん、その子たちはやっぱ震災後に子供がいたんですよね、はい、で震災後にやっぱりすごい放射能パニックになっちゃって、うん、先月ドイツに移住したんですよ、うん、でもう仕事も全部辞めちゃって、はい、うん、それができる環境にやっぱ彼女たちはいたっていうのは大きくて、うんうんうん、まあでもいない人がほとんどじゃないですか、うん、そこもやっぱ偶然で、もうそれもそこの確率ってやっぱりわからないんですよね。もうただなんかそういう線やセーフティーネットというかね、それを選択した時のいつも言ってるけど、うん、だからなんかそのリスクを取ってやった時に失敗した時にやっぱり戻れないっていうのがね、うん、やっぱ日本は結構多いので、うん、なんとかね、
偶然に身をさらすと
そうなんですよ、
なんかこうリカバー不可能なんで、
そうそうそうそう、う
ん、だからできる限りもうなんていうかフォビアでもいいから安定しそうなところに選択肢としてはいく、要はなんていうかいい奥さんになって子供もちゃんと産んで実家にちゃんと顔を立てるような嫁にならないと捨てられるっていう男とくっつく方が偶然に身をさらしてなんかしまうよりは、まあ、安全な戦略に結果的になってしまうっていうことが多分あれかフォビアの愛を生んでいる。
だからなんか前に対談をチャーリーとした時もなんかどっちかというと感じたのはチャーリーは社会設計の方をなんとかしようっていう方向に行ってるのかなってって思ったんですよ、
うん、基本的には、
ね、そうだよね。
でも社会設計って、うん、別に設計するだけなら責任取らなかったら誰でもできるんですよ、うん、まあね、うん、本当に日本 あのもうこのパート終わりにするけど、日本の社会科学者の僕一番嫌なところは言いっぱなしがとっても多いことで、言いっぱなしっていうのは、うんうん、政府に入って言ってたとしても、特に社会学者僕も含めてですけど、うん、とにかく金に弱い、うん、税金と財務が全く分かってない、うん、僕も含め、うん、のでこの政策やるのにいくら税金が必要かとかっていうのが試算できない。それはやっぱりなんかこう理想的な環境をぶち上げてもやっぱダメでしょ、うんうん、それだけじゃ、うん、
まあそれはでも社会学だけじゃなくてさ、どの経済学でも、
うん、なんだけどそれだけじゃなくて、さっきの愛の話で言うと、例えば僕だけが生きやすい社会作ったら多分世の中の8割の人困ると思うんですよ、うん、僕がなんかいいなと思う才能が
9割ぐらい困る
僕がいいなと思う才能が就職しやすいような環境に今の就職制度変えたら8割の人困ると思うんですよ、多分9割かもしれない、と思うんですよ、で社会制度を設計するって多分そういうことで、多分だからなんかこう突き詰めて誰がなんかこう困るのかとか、自分は本当にそれでいいのかっていうところまで突き詰めた上で、あとそろばん弾けるところまで上がろうみたいなのがなんかこう現在準備中期間、まだ多分その上がるところまで全然まだいかないけど、っていうので社会設計は別に合理的には多分できるんだけれども、そういう順番で考えられなかったというだけなのかなと思いますけどね。すごい遠回りではありますけど、みたいな感じでですね、愛についての話が難しくなっているんですが、パート2、こんなもんで、よろしいでしょうか、ね、よろしくなくても時間なので切りますけれども、このパート3みたいなものがあるとすれば、それはおそらく、もっと緩くてなんか分かる人だけ分かる楽しいお話をしようというわけで、実質的な、外伝、実質的なというのも変だけれども、外伝パート2はここまで、パート3は、パート3のようなものがこの後に続きます。